本日のディープダイブへようこそ。今回のテーマは、京都にある知恩院の包括的な観光と歴史のガイドです。
はい、よろしくお願いします。
このディープダイブのミッションは、あなたが情報過多に陥ることなく、京都観光の裏に隠された歴史のアハ体験を手に入れることです。さて、これを紐解いていきましょう。
ええ、知恩院といえば、やはり巨大な門が印象的ですよね。
そうなんですよ。通常、京都のお寺って聞くと、なんかこう、静寂を期待しますよね。
確かに、こじんまりとした庭園とか、静かに苔が生えているような、世俗から切り離された平和な隠れ家みたいな。
ええ。でも、東山の知恩院の前に立つと、その前提が完全に崩れ去るんですよ。
全くその通りですね。
目の前にそびえ立つのは、高さ24メートル、つまり8階建てのオフィスビルに匹敵する巨大な国宝の山門ですからね。一般的なお寺の概念を根底から崩すスケール感です。あ、ちなみに、もしあなたが実際にこの要塞を体感しに行くなら、京都駅からの市バスは避けてくださいね。
ああ、市バスは渋滞の罠にはまりますからね。
そうなんです。定時性を保つプロの選択は地下鉄です。東山駅で降りて歩いてアプローチすると、建物の圧倒的なスケールが徐々に目の前に姿を現すプロセスを楽しめますよ。
なるほど。そして、そのスケールこそが今回の重要な鍵なんですよね。
ええ。1175年に法然が万人のための教えを説いた質素な庵が、なぜあんな巨大建築になったのか。あの山門なんて、なんか精神的な入り口を相続した中世の巨大なセキュリティゲートというか、鑑賞みたいじゃないですか。
ここで非常に興味深いのは、当時の地政学的な背景なんですよ。徳川家康が御所を見下ろす東山に、あえて軍事拠点としての機能を持たせて大拡張したんです。
ちょっと待ってください。もし家康が天皇を見張るための軍事拠点を望んでいたなら、なぜお寺として隠す必要があったんですか？
それはですね。
普通にお城を建てればよかったのではって思うんですが。
素晴らしい視点です。天皇を見下ろす位置に新しい城を建てることは、あからさまな脅威になってしまって、政治的に許容されなかったんですよ。
ああ、なるほど。角が立つわけですね。
そうです。だからこそ家康は信仰と保護という名前で、すでに人々から尊敬を集めていた寺院を利用したんです。巨大な石垣や門を構築して、有事の際の軍事拠点としての機能を違和感なく持たせたわけですね。
つまり、お寺の皮をかぶった巨大要塞だったということですね。いや、ここからが本当に面白いところなんですが。
はい。
この要塞としての防犯性という事実を知ると、京内に伝わる有名な七不思議の謎も直接つながってきますよね。
ええ。まさに防犯システムとして見ると辻褄が合います。
例えば、三掛堂の軒裏にある忘れ傘。あれ、風流家とされていますけど、もしかして17世紀の超自然的なスプリンクラーシステムだったんじゃないですか？
スプリンクラー、面白い表現ですね。ただ、あれは物理的な装置というより文化的な象徴なんですよ。
と言いますと？
傘は本質的に水や雨へと結びついていますよね。木造建築にとって最大の敵は火災ですから、そこに傘を残すことで水を呼び込んで建物を守るという強力な守り家の役割だったんです。
ああ、水のシンボルとして防犯を担っていたわけですね。じゃあ、歩くと音が鳴る宇ぎ張りの廊下はどうですか？
あれはまさに侵入者を知らせる忍び返しの音響アラーム機能です。
やっぱりアラームなんですね。
ええ。床板の釘がすれて鳴る仕組みなんですが、ただ、お寺という空間にふさわしいように宗教的な意味でコーティングされているんです。
コーティング？どういうことですか？
そのキュッキュという音が宇ぎの鳴き声に似ていることから、法を聞けよ、つまり仏の教えに耳を傾けなさいという意味を持たせたんです。
セキュリティアラームを宗教的な市場でカモフラージュするなんて見事ですね。でもこれだけの巨大プロジェクトとなると、予算超過を取って自破した大黒の白木の勘変みたいな暗い伝説もありますよね。
はい。高度な建築技術と徳川の圧倒的な権威がいかに現場への重圧となり、不思議として伝説化していったかを紐解くリアルな例ですね。
つまり、これは何を意味するのでしょうか？あなたにとって、知恩院の探索は単なるお寺の観光ではなく、政治権力と高度な建築工学の謎解きになるということです。
その文脈を知るだけで見え方が全く変わってきますからね。
そうなんです。朝6時半からの新潮法要の草原な静寂も、ここがかつての軍事拠点だったと知って座るのでは、全く違った空気に感じられるはずです。そして、その謎を解読した後は、 近くの吉祥華寮で絶品の焦がし器なこパフェを味わう。これが最高の体験になりますよ。
へえ。これによってある重要な問いが浮かび上がりますね。
何でしょうか。
今後あなたが古い歴史的建造物を訪れて足元でキスも床の音を聞いた時、少し立ち止まって考えてみてください。
はい。
それはただの古い木材の音でしょうか。それともかつての権力者が自然の音に偽装して現代まで残した数百年越しの警報システムをあなたが今まさに作動させた音なのでしょうか。